おはようございます。今日はアドベント第一日曜日で、皆様と共にこの時を神に礼拝を捧げることができますことを嬉しく思っております。今日はこのマルコによる福音書13章のところから読みました。まずはじめにこの13章の一番最初のところ1節2節のところから、ちょっとこの13章がどういうものであるのかを紹介する意味でお読みしたいと思います。1節2節のところに書いてあります。イエスが宮から出て来られるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。意外なイエスの答えでしたね。大きな建物ってやはり見ると感動しますよね。皆さんスカイツリーは行ってきましたか？すごいですよね。真下にいると写真で撮ろうと思ってもなかなかこうレンズの広角が足りなくて全部が入らないんですよね。もうあれをうまく撮るためにはもう極端な話、地面に仰向けになってじゃないと撮れないぐらいで、意外とそれをやってる観光客がいたりするんですよね。だけど、まあ、これもちょっと変な話かもしれませんが、私はスカイツリーも感動しましたけど、それ以上にいつも感動するのが、そう、明治神宮の鳥居なんですよ。いや、もちろんスカイツリーほど高くはありませんよ。だけど一歩一歩の柱がすごいんですよね。もう人が 5,6 人ぐらい手をつないでやっとそれをこう囲むことができるような柱が一本の木でできてるんですよ。もうあれを考えただけですごいなって思うんです。だから私は当時のイエスの時代にエルサレムに立っていたこの宮がどういう建物だったかは詳しく分かりませんけど、この感動している弟子たちの気持ちが分かるような気がするんですね。イエス様すごいね、これこの岩どうやってここまで運んできたんだろうとかってこう言いたくなる気持ちが分かるような気がするんです。しかしイエス様の答えは正直言って怖いです。でその意外なあまりに弟子たちもなんて反応すればいいのか分からず、多分黙り込んでしまったんでしょうね。まあしばらくして、じゃあ勇気を出してと思ってイエスにそのもうちょっと説明するように聞いたんですね。それが続く3節4節のところなんです。イエスがオリーブ山で宮を向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう、またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。まあ、それをきっかけにこの13章で記されているのはイエスの返事なんですけど、恐ろしい話なんです。もうとにかく弟子たちにはこれから君たちが体験することがどれほど辛いのか、どれほど凄まじいのか、怖いのかっていうのを生々しくイエスが語っているのがこの13章なんですね。もう私だったらもうちょっとこうソフトに言った方がいいんじゃないかって思うぐらい だけどイエスは、まあ、実際にそういうことが起こると分かっていた限り別に嘘をつくわけにもいかないし、もうストレートに言うんですね。もう13章ずっとそういうことが書いてあって、中には13節を見ますとこんなこと言ってるんですね。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。皆の者に君たちは憎まれるんだよ、イエスがこう言ってるんです。でこの恐ろしい予告の最後の方に来ると、今日先ほど読んだ箇所にたどり着くわけなんですけど、そこで24節のところからもう一回見ますと、こう書いてあります。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たす、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。もうここでは人間が引き起こすような災害だけではなく、自然災害までが起こると予告しているんですね。もちろんここでイエス様は当時の人々が理解できるような言葉とかイメージを用いて語っているわけなんです。で、当時は何かこう超自然的なことが起こるときには、偉大なことが起こるときには、意外とその空に何かが現れたりすることが多かったんですね。というのは今の私たちはこの空っていうのは意外とこう以前ほど遠くないものになってしまって、もう空を飛んだりすることも私たちはできますし、物を飛ばしたりもできるんですけど、当時の人たちにとっては空っていうのは全くコントロールできないところなんですよ。だから、例えばイエスが生まれた時も空からいろんなことが起こりましたよね。天使たちが現れて賛美をしますし、東方の博士を導く星が現れますし、その後も、イエス様がバプテスマを受ける時には天から声が聞こえてくる、空から鳩が歌ってくる、あるいは変貌の山のあの出来事の時もこの空から来る雲に覆われて、そして天から声が聞こえてくる。そして今日読んでいるこの13章のちょっと後にイエス様が十字架にかけられるわけなんですけど、その時も息を引き取る時に空が暗くなってしまうんです。イエスは十字架で死なれて復活され、弟子たちのところに現れると、しばらくしてからまた空へと天に戻られるわけなんです。そう、空にいろんなことが起こるわけなんですね。で、今日はこのイエス様が再びこの世に戻ってこられる時の予告なんですけどね、最終的には。で、そのことも実は空からっていうことが26節に書いてあります。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです、書いてあるんですね。だから目を覚ましていなさい、いつ来るかわからないから目を覚ましていなさい。33節、気をつけなさい、目を覚まして注意していなさい、その定めの時はいつだかあなた方は知らないから。最後の37節にも書いてあるんです。私があなた方に話していることは全ての人に言っていることです、目を覚ましていなさいと。目を覚ましていなさい、これって意外と大変なことですよね。目を覚ましているっていうのは、電車乗ることがあればそれで苦労されている方はよく見かけますよね。私も子供の頃ずっと毎日子 この東久留米まで通っていたの、住んでいたのが目黒だったんですね。意外と不思議なもんで、練習すると上手になるんですよね。熟睡してて、だけど自分の駅に電車が止まったら、なんかピタッとこう立ち上がって、気がつかないうちにこう降りて、やっとホームに立ったところで目が覚めて、ああここかみたいな。あるいはこう寝ている時に、特に私その山手線の方がそうだったんですけど、池袋と目黒の間の電車がどこにあったとしても、私は目を 0.5 秒でも開けて外見たらすぐに あそこだなって分かるような、全部暗記してるんですよ、景色をね。まあそれでも私は十何年間それ通学をしてて、最後までできなかったのが、これがまた見事にできる人がいるんですけど、立っていながら寝るってことですよね。不思議ですよね。まあ上手な人はもうピシッとこう立ってもう熟睡しているんですよね。序の口あたりはなんかふんにゃふんにゃとこうタコのようにこう揺れながらこう寝てる人もいて、いつ転ぶのかなと。まあもちろん座ってしまうと目を覚ましているどころか、もう隣の人を思いっきり枕側に使って寝てる人も大勢いるわけなんですけど、そう、目を覚ましているっていうのは意外と大変なことなんですよ。私新学生だった頃に、私たちの進学校に一人のものすごいこう大物の教授がいたんですね。もう高齢で、もう当時は80代半ばぐらいだったんでしょうか。もう話が始まるとこう、時間を気にしなくなっちゃう先生だったんですよね。一切こう時計があるってことすら気づいてないのか、ベルが鳴って授業が終わるはずなのに話が続くんですよ。まあ、皆さん今日の説教もそうなっちゃうんだろうかもしれませんけど、先生の場合はもう最高の時ベルが鳴ってその後1時間半も喋ったことがあるってい う教授だったんですけど、やはりそうなっちゃうと新学生たちがね、もう本来はちっとこう目を覚ましていなければいけないのに、とっとこう寝てしまう場面がたびたびありました。で、まあ、有名な話になっちゃったんですけど、一人の新学生がある時そういう長い講義を聞いている途中、本当にこう頑張ってこう 寝ないように、精一杯努力しているところで、ふっと周りを見たら驚く事実に気づかされたんですね。起きているの教授と彼一人だけ、周りは全員熟睡。ものすごいプレッシャーを感じて、ここで私が眠ってしまったら一体どういうことになるのかっていう。まあそれでも後でよく聞いたら、その日もちょこっとは彼も寝てしまった、一瞬全員が寝ていたっていうことがあったらしいんですね。そう、目を覚ましているっていうのは意外と大変なことなんです。私たちはイエス・キリストに目を覚ましていなさいと言われているんです。いつその時が来るかわからないから、目を覚ましていなさい。ただしその日その時がいつであるのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられる。気をつけなさい、目を覚ましていなさい、注意していなさい、こう書いてあるんですね。その時が来る前にそれを予告する印のような出来事は起こりますと。そうすればその日が近づいたことが分かるよと、だから目を覚ましていなさいと言ってるんです。そのことが29節にあるんですね。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。そういう出来事がある、やがて起こる。30節にもう一コメント、興味深いことを言ってるんですね。 誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまでこの時代は過ぎ去りません。これ元のギリシャ語の訳し方が、ちょっと難しいんですけど、訳によっては例えばこの英語ではこの時代がではなくこの世代が過ぎ去ります。だからその時生きていた人たちがみんな亡くなる前にそれらの印は全部起こりますと言ってるんですね。再臨そのものはそうじゃないんですけど、その予告となる出来事、この13章でずっとイエスが予告してきた出来事は全部起こると、すぐに。だから当時イエス様がそれを語っていた時点ではまだそれが起こっていないものもあったんだけど、それを聞いていた人たちが生きている間にはそれは全部が起こると。そうなればいつ再臨が起こってもおかしくない、いつイエス様が戻ってこられてもおかしくない。だから目を覚ましてみなさい。その予告となるような出来事は起こったんです。すべて今も起こり続いているものがあるわけなんですね。だからいつ再臨があってもおかしくない。結果的にそれは2000年前の話で、いまだに再臨は起こっていないわけですね。まあ、そこから何を学ぶかというと、まあ、一つには随分長く待たされたということかもしれませんが、だからといっていまだにそれがいつ起こるのかは分かりません。いやすぐにね、明日、いや今日この礼拝が終わる前に起こることってあり、だけどまだまだ何百年も何千年も何万年も先のことになることだってあり得るわけなんですね。私たちには分からない。だから私たちの任務は当時の人たちと同じくそれを待ち望んで目を覚ましていることなんです。じゃあ具体的に目を覚ましているっていうのはどういうことなんでしょうかね。もちろん夜になれば私たち、ね、眠るわけですよね。でイエスが戻られる時が誰にもその日とか時間は分からないっていうことは、場合によっては夜に起こることだってあり得るわけですよね。いやっていうかいつ起こったってその瞬間は地球のどっかでは夜のはずです。だからその時寝てる人は必ずいるんです。そのことを言っているんでしょうか。いやそうじゃないんです。ちゃんと寝なければなりません。夜は目を覚ましていなさいっていうのを理解するには、もしかして目を覚ましていなければならないにもかかわらずそれができなかった人たちのその姿を見ることによって何かヒントがあるかもしれません。私の父のことを思い出すんですけど、一度彼が現役の選挙者だった頃にとても恥ずかしい思いをしたんですね。はい、もう数年前に、召されたわけですけど、私が講談からこんな話をしているのを知っていたらなんて思うのか分かりませんが、当時一人の青年が、頻繁に私たちの家に来ていたんです。まあ、いろいろこう悩み事があって、でいろんな複雑な問題を抱えていた青年だったんですね。で聖書にもとても興味があって、よく父のところに来て話をしていた。で、まあ、父はいろいろとそういう話を聞いて、まあ、それなりのカウンセリングというか、していたわけなんですけど、いつも彼がうちに来るときには私たちの家にあった居間でこう父と二人で話をしていて、で居間に行くと父の指定席っていうのがあったんですね。皆さんの家はどうだか分かりませんけど、父がいつも使っている椅子があったんです。リクライニングの椅子だったんですよね。こう倒せるタイプでこう足掛けがこう上がってくるような居心地のいい椅子で、もしかしてカウンセリングでちょっと居心地が良すぎる椅子だったんでしょうか。ある日その青年が一番自分の辛いところをこう熱心に語っていた時に、皆さんも想像できているかしら
そう、父はね、その話の真っ最中に眠ってしまったんですね。目が覚めた頃には大パニックですよ。だってそもそも自分が何分間こう意識を失っていたのかも分からず、で青年も丁寧ですから何も言わないわけですよ。もう非常にこの、 居心地の悪い緊張感が漂っているところに、父はもう何をすればいいのか分からない、いや全部聞いてたふりをすればいいのか、もう素直に謝ればいいのか困ったらしいんですね。やはり主イエスが戻られた時に、ああいう姿だけは避けたいなと思いますよね。別のイメージで考えますと、数年前に私たち毎年2月に行われる教団の年次総会に出席するために当時群馬で牧会していたんですけど、教会員の2人の方と一緒に朝早く起きて車で東京に出て、その年次総会に行くわけなんですね。一人の婦人の方が、教会の方が頻繁に朝から息子さんとこにの携帯に電話かけてるんですよね。だけど出ないで、何度も何度も何度もかけても出ないんです。何心配してんのって聞いたら、いや実は普通だったらお母さんがいつも朝こう起こしてる、当時高校3年生の息子さんなんですけど、まあ、その日はお母さんが先に早く出かけたわけなんですが、なんと、それは2月の息子さんの受験日だったんですね、大学で。お母さんが心配して電話してたんです。もう僕はいいから、もう彼は考えることいっぱいあるから、そんなお母さんから電話なんか出てられないでしょってほっといてって言ったんですけど、やっぱりね、お母さんの予感が当たってたんですね。お昼頃息子さんから電話かかってきて、ママどうしよう、俺昼まで寝てたんだよ。受験を完全にこう失敗した、行くことができなかった、寝坊してしまった。あの時の彼の絶望感というのは言葉では言い表せない。丸1年人生が遅れるわけですよ。あの日起きられなかったから、起きなくちゃいけない時に起きられなかった。その日には大事な大事なことがあるから目を覚ましていなければならないのに眠っていた。やはり主イエスが来られる日はそういう姿も避けたいですね。じゃあ起きているっていうことはどういうことなのか、具体的に一つ思ったのは、もうこれも自分の過去の体験談なんですけど、20数年前に私シアトルで、日本の商社の事務所に勤めてたんですよ。そうかなり無理があったんですけど、サラリーマンやってる時期があったんですよ私には。である日ニュースで興味深い話が報道されて、なんと大統領、そうアメリカの大統領が私たちの、事務所があるビルの隣に立っているホテルに宿泊すると。しかも到着する時間までが報道されていたんですね。だから私たち何人かがその時間になったら、外へ出てって、まあ、やじ馬っていうかこう待ってて見てたんですね。で人々が大勢並んでいて、でしばらくするとどのぐらいかな、30分ぐらい待って、この車の行列が来て、黒い車がバーッと来てパトカーもあったりして、で一つリムジンみたいな車の後ろに、そうよく見たらいるんですよ、大統領が。まあ当時はロナルド・レーガン大統領だったんですよね。でもう目の前にこう通り過ぎて、でホテルの地下の駐車場に入っていったわけなんですけど、もうほんのものの 2,3 秒間ですよ。だけど大統領見たんですね、自分の目で。もうそれ唯一の私の体験なんですけど、まあその時には人の反応は、まあ予想通り、ある人はなんかこう喜んで手を叩いて、なんか盛況曲を振ってたりして、ある人はこうプラカードにいろいろ厳しいことを書いてあって冒険を吐いている。 またある人はただこう記事をこう見ている。そんな中で、まあ、ふと私が思ったのは、その長く待って 2,3 秒でこう終わってしまった出来事だ。もしも待っている間に寝てしまっていたらどうなったのね。多分隣の人がこう起こして肩叩いて、おいおいいるぞって言っても目を覚ましてこう立ち上がって見た頃にはもう終わってたでしょうね。だから目を覚ましているっていうのは、イエス・キリストが戻られた瞬間にピチッと自分もそれを歓迎できて、今日手を叩いてハレルヤって言える状態にいればいいのかっていうと、多分私違うと思うんですよ。まあ、さっきもね、その住んでる地域によっては真夜中っていう人もいるでしょうって言いましたけど、いや多分そのイエスがまた再びこの世に来られた時のその瞬間、私たちがどうしているのか、どういう状態でいるのか云々っていうよりは、目を覚ましていなさいっていうのは、そのやがて戻って来られるイエスを待ち望んでいる日々の姿のことを指しているんじゃないかと思います。どういうふうにして私たちは日々主イエス・キリストの再び来られる出来事を待ち望んでいるのか、どう生きているのか、そこを問われているのではないかと思います。言い換えるなら、私たちはイエス様が提示しているリアリティ、現実というものを意識して日々歩んでいるかどうかなんですね。神様が提示しているリアリティっていうとちょっと分かりづらいかもしれませんが、こういうことでしょう。例えばかつて神様が成してくださったさまざまな御業を忘れることなく、こう心に留めて意識して日々歩んでいるかどうかというのが一つでしょう。さらに言うなら、なんで自分がここに置かれているのかっていうことを意識して日々歩んでいるかどうかということでしょう。目を覚ましているというのは、私たちがイエス・キリストに仕えるイエスの弟子としてやるべきことが何であるのかを日々意識して歩んでいるかどうかっていうことなんじゃないでしょうか。数年前に一時期なんかすごい流行ったまあ、キャッチフレーズというか、それがこういろんなアクセサリーとかにもあったんだけど、英語の頭文字で WWJD って書いてあったの、皆さんご存知ですか。それね、英語で What would Jesus do? という質問、もしイエス・キリストがここにいたらこの時にはどうするだろうかっていう問いなんですよね。まあ確かにそれは何か自分がこう迷っている時とか決断しなければいけない時に、あ、イエス様だったらどうするだろうなって考えるこうためのものだったわけなんですけど、実は私それちょっと違うと思うんですよ。本当に目を覚ましているっていうのは、そのなんで私それ違うと思うのかっていうと、まるでイエス様がいないっていう前提に立っているからなんですよ。もしもイエス様がここにいたらどうするだろうかっていうことでしょ。だけどイエス様は生きておられるんですよ。で、私たち一人一人の心の中におられるわけなんです。そしてこの世において今も働いておられているわけなんですよ。だから本当だったら WWJD じゃなくて WIJD の方がいいですね。 What is Jesus doing? 今こそ生きておられる主イエスはここで何を成しているのかっていうことを問うべきだと思うんですね。そう、目を覚ましているというのは、神様が今ここで何をされているのかっていうことを探し求めて意識して日々歩むことでもあるっていう。そしてもう一つ言うなら、将来に向かって神様が何をしてくださるのか、その約束を期待して待ち望んで 意図的に歩んでいるかどうかだと思うんです。これらのことが目を覚ましていることの主な要素なんじゃないでしょうか。しかし実際のところ私たちは多くの場合は何かこうぼんやりとした闇の中に無意識に歩んでいて、まあ聞かれれば神様のことは信じているんだけど、その信仰から生まれるさまざまなことを決して日々の生活の中心に置いていない歩みっていうのが意外とありがちなんじゃないでしょうね。それが眠っていることだと言えるでしょう。イエス・キリストは目を覚ましていなさいと言ってくださっているんですね。今日は太閤節の第一日曜日なんです。そう、待ち望む季節なんですね。この季節になると、その主イエスがこの世に来られた1回目の時のことを思い出すわけなんです。そのことも実は神の言葉によって約束されて予告されていたわけなんです。だから当時の人々はずっとそれを待ち望んでいたんです。しかしそれもすごい長いこと待たされたんです。その間にイスラエルという国が設立され、栄えてまた弱り果ててしまって、やがて滅ぼされてしまうわけなんですけど、それでも民はそのメシア、救い主の到来を待ち望むように示されていたんですね。この季節になって私たちはもう一度その人々が待ち望んでいたあの出来事をお祝いすることができるわけなんです。そしてそれに合わせて私たちもイエス・キリストの到来を、二度目の到来を待ち望むものであるというのを意識したいですね。私たちは本当に目を覚まして待ち望みながら日々歩んでいると、一つにはそう、あのやがてキリストが戻られる時にはもう喜んで歓迎できる備えがあるということで、そこから平安が来るわけなんですけど、それだけではなく、その待っている間の日々の生活の中にも神様の栄光の輝きっていうのをいろんな場面で見ることが許されるんです。私たちは、休暇になるとよく長野に行くんですね。でそこに、湖があって、私たちのところからはこう景色が、湖がバーッと見えて、その奥に山が立っているんです。で夏になるとその日が昇ってくるのはあの山の真後ろから昇ってくるんですね。夏ですから朝の4時半とか5時前に日の出なんですけど、私はよくその前に30分前ぐらいに起きるんです。でなぜかというと、その日の出の写真を撮るために起きるんですね。すると毎日じゃないんですけど、条件がちょうど整っているとものすごい光景が現れるんですね。もう言葉ではなかなか説明できないんですけど、だいたい日の出の早い時は20分前ぐらい、遅い時は5分前ぐらいなんですけど、急にその空と雲の色が変わるんです。見事に鮮やかな赤、オレンジ、黄色、ピンク、紫っていう色が、もう虹の色がバーッとこう現れるんですね。もう雲が、空が光っていて、それが下の湖の水面にもこう輝いていて反射されて、もう何とも言えないような光景があるんです。しかもそれがたったの1分2分ぐらいで終わってしまうんですよ。そう、それを見るためにはまず起きなければならないんです、早い時間に。そしてその方向を向かっていなければならない、そっちを見ていなければならないんです。まさに皆さん、神様もそうなんですよ。私たちが目を覚ましていて、神様に目を向けて歩んでいるのであれば、 日々の生活の中にもものすごい輝きで光る神様の栄光の技を、出来事を、光景を時には見ることが許されるんです。どうかこの季節になって皆様も目を覚ましながら歩んでいく中で、その光景をたびたび見ることによって信仰が励まされることを切に祈ります。ぜひ目を覚ましていきましょう。お祈りします。ご在家の主なる神様、私たちは愚かな弱い眠たいものである。主よ、あなたに目を向けて目を覚ましていることがなかなかできないのですから、お助けください。私たちを支えてください。私たちの目を正しい方向に向かせてください。あなたの栄光の御業を心から期待しつつ、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。